始まりました映画の話したすぎラジオ第220回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ近況の話入っていこうかなと思うんですけれども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、まずちょっとすいません、あの罪人たちの回で僕間違ったこと言ってたのでちょっと訂正したいんですけど、
はいはい
はい、
あのその罪人たちの回の時にウエストサイドストーリーの話出したんですけど、
はい、
あれがあのアイルランド系じゃなくてポーランド系のハック人たちでしたっていう、
はい、なるほど、
なのでちょっと間違ってたなーっていうのに後で気づいたので、ちょっとこの場を借りてちょっと訂正をしようかなっていう感じですね。はい、は
い、すいません、僕も全然気づいてなかったです。
いえいえ、もうすいません、もういかにいつもいい加減に喋ってるかっていうかちょっと申し訳ないなというか、なのでちょっと前回の F1 もだいぶちょっと不安になってきたっていう感じなんですけど
いやちょっと怖いっすよね、やっぱ前回
いい加減に喋っていた可能性がちょっと高いっていうので、あのちょっと話半分ぐらいにして聞いてほしいなみたいなっていう、まあ、ちょっと調べて言えよって話なんですけど、はい、申し訳ございませんっていう感じですね。はい、
いや編集の時に間違ってたなっていう部分は、まあ、カットしたりとか、あるいはもう話の流れ丸ごとなくしたりはたまにしてるんですけど、ちょっとすいません、ウエストサイドストーリーに関しては僕も知識足りんくて全然気づかなかったですね。はい、
まあ気をつけますんでっていう感じはしますけど、はい、気をつけはしますっていう、はい、
はい、
な感じですね。はい、あと今週あと1本だけ映画見ててパフィンの小さな島っていう映画なんですけど、ウルフウォーカーとかソングオブザシーのカートゥーンサルーンっていうアニメ制作スタジオの最新作ですね。はい。で、なんかなぜか関西は遅れて公開みたいな感じだったのでようやく見えたんで見に行ったんですけど、で、まあウルフウォーカーとかソングオブザシーみたいなちょっとまあ大人が見ても耐えうるアートアニメみたいなのとかではちょっと完全になくって感じで、も完全にこう子供向けのアニメーションっていう感じでしたね。うん、はい。
うん、
なのでなんかテレビとかで放映してても全然 OK っていうか、まあ元はテレビシリーズというか、なんかネットフリックスでやってるシリーズがあるらしいんですけど。
へぇ、
なんかまあそっちがあるらしくて。なので結構アニメの質感も今までのやつともちょっと違う感じというか。
うん。
なのではありましたかね。
はい。うんうん。
でなんか、パフィンっていう鳥たちがいるんですけど、
うん、
まあ、なんか複数種類あるらしいんですけど、そういうちょっと変わった不思議な色をしたくちばしの、まあ、ちょっとペンギンみたいな白黒カラーの体でみたいな、なんかまあそういうなんて名前だったかな、ニシツノメドリという鳥、
うんうん、
らしいんですけど、はい、あれですね、あのスターウォーズのエピソード8ぐらいに出てくるポーグっていうキャラクターいたじゃないですか。変な鳥みたいなやつ。
ああ、
はい。あれの元ネタというかモチーフみたいですけど。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
そう。なんかああいうアイスランドの島みたいなのに住んでる鳥らしくて、あの島セットの込みで、多分着想を得てると思うんですけど。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど。確かに。
まあ、そのパフィンという鳥たちなお、まあ、だから小さな島に暮らしてるんですけど、ある別の島に住んでるパフィンたちがやってくるんですね。で、そのやってきたパフィンたちはなんか元の島が大きな嵐で崩れちゃって、まあなんか環境破壊の影響とかもあるのかなみたいなことが匂わされてはいるんですけど、まあそこで新しくやってきたパフィンたちがやってきて、そこにいたイザベルっていうパフィンと、あと元から島に住んでるウーナっていうパフィンがいて、まあその二人のダブル主人公というか。まあメインはその、よそからやってきたイザベルがまあ結構主軸となるんですけど、はい。なんかその新しい島にやってきて、そこで新しいふるさとにするということはっていう話になっていって、ちょっとまあなんというか移民問題とかっていうのとも絡めてみてもいいだろうし、 あとそこでこう、まあいろいろトラブルが起こるんですけど、はい。いろいろ。まあその中でこう、まあ勇気を持つということはみたいなこととか描かれていたりとか。なんかさすが、まあ子供向けとはいえちゃんとこう、しっかりしたメッセージがあるような映画にはなっていて。まあ僕カートゥーンサルーン大好きなので、まあちょっと見に行ってよかったなというふうには思いましたね。はい。
うん、うん、うん、うん。
いや、絵かわいいっすね。
うん。
そうなんですよ。かわいいんですよね。本当に。
うん。やっぱアニメって子供に見てほしいなっていうのもありますし。
はい。
うん。やっぱカートゥーンサルーンってまあ深いですけど、まあもう少しその素朴なアニメーションの良さみたいなのを子供に親しんでもらうっていうのはやっぱりすごいいいなとは思うんで、まあなんかいいですね。はい。はい、
そうですね。はい。もう、いやもういいんですよねっていう感じなので、はい。もう、なんかぜひ、お子さんがいる方はぜひっていう感じがしましたね。はい。うん。
はいはいはい。
はい。今週はこんな感じです。
はい。おいさんいかがされてましたか？
生きてます。
はい、
大事、はい。大事。
という感じなんですけど、本当に映画見れてないですね。っていうか、
はあはあ、
うん、劇場に週末に行く機会も結構めっきり減っていて、
うん、
なんか、まあ、作品の、なんていうかな、飽きっていうのもあるのかもしれないんですけど、映画から徐々にこう、自分が距離が離れてってる感じがします。
ああ。
ああ。
まあ、ありますよね、そのフェーズ。
うん、ありますよね。
うん。
うん。
こう、今別にいいかなってなっちゃう時期というか。
いや、全然あります、うん、あります、
うん。なんかちょっと若干危機感もあるし、あの、花束みたいな恋をしたで描かれてた菅田将暉ってこれかって思ってるんですけど。
パズドラしかできない菅田将暉ですね。
なんかそう。あれ多分だから、パズドラしかできないんじゃなくて、別に仕事がまあまあ楽しいってことなのかなって思ってて。
うん、
いや、そうですよね。あれ、うん、なんか、すごいネガティブに描かれてるけど、
うんうんうん、
そっちになんというか生きる指針が動いていってるから、ああ、なんか自分サブカルじゃなくても生きていけるわ、みたいなのに気づき始めちゃったみたいな感じやと思うんで。
そう。
うん。
まあ、そこがまあ、二人の間でこう、リズムが合わないっていうある種のこう、悲劇性みたいなものも描いてると思うんですけど。
うんうんうんうん。
うんうん、
そうなんですよね。ここ最近ちょっと映画から、なんか、一旦距離を置いてみたい時期に入っちゃったなって感じが自分の中でしてますね。
いやいいと思いますね。もう番組テーマだけよっこいしょって言って見に行って、あとはまあ、
もうね、そう、オープニングトークで映画の話をしなきゃいけないみたいな、脅迫観念にとらわれることなく、生きているという話をするだけでいいじゃないか、みたいな。まあちょっと、大井さん別のラジオもね、あるんで、そっちで話すことがなくなるかもしれないですけど。
いやいや、まあでも全然全然、向こうでも話せることもありますし、別に全然こっちで話すことも、あるっちゃあるというか、まあ、何でも話しゃいいって話しゃいいのかなと思いますよね、映画以外でも。
うん。
うんうん。
全然いいと思うんですけど、なんか。
はい。なので、そうっすね、最近は生きているのと、あと、あれっすかね、なんか、猫飼いたいなってずっと思ってて。
は
あ、
はは
あ、今の物件がペット飼えるんですよ。
おう、いいですね。
そう。なので、どの猫飼おうかなっていうのを考えてる時間が楽しいです。
めちゃくちゃいいやん。もうなんか映画見てるよりすごくいいと思うんですけど、本当に。は
い、
うん、
いや、全然いいと思いますね、本当に。
うん、すいません、そんな感じです、最近。
ちなみに、その、品種はなんか、どれがいいとかっていうのをなんか絞れてるんですか？
ああ、でも、もう本当それもなんか別に絞らずに、ちょっとこう、ホームセンターのペットコーナーとかを、ふらって立ち寄ってみて、どんなのがいるのかなとかっていうのを今勉強中なんですけど、
うん。
偶然、本当先週のタイミングで行った時に、メヌエットっていう、昔ナポレオンって言われてた病種が結構、たくさんいて。
ほうほう。
もともとなんでナポレオンかっていうと、確かフランスの病種で足が短いからナポレオンみたいだって言って付けられた名前らしいんですけど。
なるほど。
ああ。
で、結局それはあるタイミングでフランスでなんか訴訟というか抗議が起こって、今のメネットって名前に変わったらしいんですけど。
はあ、はあはあ、はあ、
っていうのは、ね、ちょっと見てるとちょっと可愛いなって最近なってて、ここ最近メノエット検索してはその、なんか画像ばっかり見てる時間はありますね。1時間ぐらい。
うん、
今見てるんですけど、確かにモフモフですね。
モフモフ。
他の猫よりもなんか。
結構長毛種なんで、ケアが大変っぽいんですけど。
うん。
まあ、ただそうなんですよね。猫飼ったらより映画行かなくなるんじゃないかなとか思ったりもして。
いやー、結局、まあ僕はですけど、うん、その何を通じて社会とつながりたいかっていう手段が映画なだけなんですよね。
うんうんうん、
まあその手段が、まあたとえ仕事だろうが猫だろうが、そこに寄せんはないとは思うんですよ。
うんうんうん、
ただ、偶然僕は長らくこの映画っていう椅子に座れているだけで、いつかその椅子を降りるタイミングが来るはずなんですよね。まだなだけで。うん。だからまあもしかしたら、あ、映画って椅子そんなに長いこと座らんでいいなっていうフェーズなのかもしれないですけどね。
まあ、
うん。
でもまあ、一生、その、なんだろうな。その椅子を一回離れたからって誰かがまたそこを取ってくるわけじゃない椅子だと思ってるので。
はい。
はい。うん、だから、またいつでも帰ってくるというか、また見たくなったら見る。ってフェーズに入ってきてもいいのかなって感じはしてるんですけど。
はいはい。はい。いや、全然そうだと思います。あの、イストリーゲームじゃないんで。
うんうん、うん。
これは、
うんうんうん。うん。それがいいとこですよね、本当に。
はい。
というわけで、ちょっと、しばらくオープニングトークなんか、生活の話しかしなくなるフェーズが来るかもしれないんですが。ご了承ください
。いや、むちろん、一番楽しいすらあるぞっていう感じがするんで、あの、僕はワクワクしてますっていう。
はい、
あ。はい。
いや、いいと思います。あの、飼いたい猫第2弾でもいいんじゃないですか、次。
そうそうそうそう。
そうですね、なんか映画と絡められたら頑張って映画と絡めるんで。
そんな無理しなくても。
これまでの映画知識でなんとか
。そんな無理しなくてもいいと思いますけど
。はい。
なるほど。
ちょっとしばらくは日記、僕、多分、オープニングコーナーは日記コーナーになります。すいません、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、そんな感じですかね。
そんな感じです。
はい。僕はですね、まあ、ちょこちょこと見てまして、まず、キサラギ駅、リを見てきました。はい。キサラギ駅一作目って、見てます?
見てます、見てます。
僕見てないです。
あ、もう完全に、もうネタバレ前提の二作目になってます。
はいはいはいはいはい。
まあそれは、踏まえていただく必要があるんですけど、まず一作目が、その、すごくゲーム的な感覚を取り入れたホラー映画として結構目新しさがあったかなとは思ってまして、
うんうんうん、
まあそのゲーム的な感覚が何かっていうのは見ていただくのがいいのかなとは思うんですけれども、
うん、
で、本作は、まあ、その感覚で、前作の中でその重要な転換点があるんですけど、その転換点はもう踏まえた上でのスタートになってます。もう皆さんご存知、キサラギ駅の2作目ですっていう感じで始まりますんで、ちょっとそこは、うん、見とかないと、ふざけんなってなってもおかしくないかなっていうのはあるんですけども。で、まあ、いかんせん1作目がその、転換点のところに面白さがある作品なので、まあ、2作目に関しては、正直すごくよくできてますよねとは、声を大にしては言いにくい一作かなっていうのがあるんですけれども、まあ楽しみました、本当に。僕はこの前作も好きだったし、本作も好きだったんですけど、あとは、単なるサプライズだけで終わらない前作も本作もの魅力としてあるかなと思ってるのが、やっぱりホラーとしての矜持みたいな部分で、その人間の悪意っていうものをちゃんと意地悪に落とし込んでくるんですよね。ストーリーテリングに、
うんうん。
で、前作もそれがあって、それが単なるサプライズだけに終わらない、うわ、この話やだなっていう部分としてあったんですけど、本作も、その意地悪な悪意っていうものがうまく、前作からの、皆さんご存知、キサラゲキですっていう中に、ちゃんと埋め込まれてて、いや、そこはいいなと思いました。うん。まあ、強くはおすすめしないですけど、前作見ている方だったら見てもらって楽しめるんじゃないかなと思います。はい。 あと、この夏の星を見る。
うんうんうん。
を見てきまして、で、ちょっと話題になってるかと思うんですけど、
はい。
原作が、辻村美月さんでしたっけ？あ、ちょっと名前が。
あ、そうです
ね。鏡の古城とかね。はいはい、
あ、そうです、そうです、ね。辻村美月さんの原作小説の映画化なんですけど、はい、まあ、この題名で歌われてるこの夏っていうのが何かっていうと、ズバリ2020年のことなんですね。
おお、なるほど。
で、もう、ど真ん中、コロナ禍を描いた映画になってるんですけど、まあ、ちょうど2020年って、その2月頃に新型コロナウイルス感染症が発生して、そこからパンデミックとして大きな感染拡大が問題視されて、緊急事態宣言とかいろいろ出されて一番大騒ぎしてたタイミングの夏から冬にかけてが舞台なんですけど、まあ本作中学校と高校が舞台になってるんですけど、その学生たちってその学校の活動とか部活動とか、あるいはその学校の登校そのものがすごく制限されてたりしてた頃で、まあものすごくその青春が制限された時期でもあるわけなんですけど、まあ、その中で自分たちのすげえ楽しい時期って奪われちゃったねとか、あるいは失われちゃったね、時間が止まってたよねみたいな、ある種そういう風に感じてしまってもおかしくないところに対して、いやでもそんなことなかったよねって、だとしても自分たちがやりたいことやろうとしたよねっていうことを再確認していくような映画になってて、結構これは注目の一作かなと思います。
うんうんうん、
はい。で、本当にコロナ禍っていうものの描き方結構おぞましく描かれてるんですよね。例えば、あの舞台のうちの一つに、あの長崎の五島列島があるんですけど、まあ登場人物の一人が五島列島でおそらく民宿か何かを経営しているうちの娘さんなんですけど、民宿経営してることで、島外から観光客呼んで、感染広がったらどうするねみたいなのを周囲から噂されたりとか。
うん。
あるいは、まあ、昼食の時間に黙食って言って、こう、ビニールで囲まれた中で、誰も何も喋らずに、黙々と食事をとってるみたいな絵が、がっつり描かれてて、これってもう、大人になってしまった頃にコロナ禍を経験してた自分たちから、感じられなかった景色みたいなのを、ある種当事者的な視点から捉えてる話になってて、まあ、2020年から今5年経ったタイミングですけど、ちょっとここまで描けるとこまで到達したんだなっていうふうに、驚きのある一作かなと思います。で、本作が星の名前を言って、それを、まあ、天体望遠鏡で先に見つけたチームが勝ちっていうスターキャッチコンテストっていう競技をみんながやる話なんですね。この映画全体としては。
ああ、なるほど。
うんうんうん。
で、その2019年までは対面でそれをやってたんですよ。
うんうん。
はいはい。
たくさん集まってみんなで一斉に指定された星を探すっていう競技をやってたんですけど、それができなくなって、さあどうするかっていう話なんですね。
うんうんうん、
で、そこで、あの、本作、群像劇なんですけど、舞台として、茨城の土浦と東京と長崎の五島列島っていう3カ所なんですけど、その、リモートが、その手段として出てくるんですよね。
うんうん、
うん、
で、今まで対面でやってたことをリモートでやるっていう話になるんですけど、まあ、その劇中のセリフでもあるんですけど、こう、これが良かったとか悪かったとかは分からないけど、でもこうならなかったら私たち会わなかったですよねみたいな話があるんですよね。
うんうんうん。
それってもうこの事態がいいとか悪いとかは別にして、今この出会いを肯定するしかないっていう。それをもう一回気づくみたいな。で、それの手段としてリモートが上手に使われてるんですよ。
なるほど。
で、全体としてすごく話の作りが巧みとかってことはないんですけど、個々のエモーションっていうものを丁寧に描いてる秀作って言っていいんじゃないかなと思います。うんうんうん、これは素敵な一作かなと思いますね。
うん。それこそこう、 5年後に振り返って描けるっていうところと、それこそシン・ゴジラと君の名はが公開されたのって311から出て5年後ぐらいだったかなっていう記憶があるんですけど。
そうですね、2016年で、
なんかそれを結構彷彿させるというか、2020年に起こったことを改めてもう今だったら客体化して描けるっていうところもあるし、
うん、
そうですね、ちょうどそれこそもう一個ね、フロントラインという映画もありましたけど、
まあ確かに、
はい、
それもズバリその年の本当に初期の話ですよね。
なんかそれをこう物語として捉えられるほど距離ができた、まあ距離ができるには早いって感覚もあるっちゃあるんですけど、ってことでもあるのかなと思って、でかつ確かにリモートでっていうのはなんか感覚としてもわかる気がしますしね。まあ我々も今リモートで収録してるわけですけど、
うん、
いや確かに2020年の頃のそのまあリモート飲み会というか、が結構大手を振ってできたみたいな時期ならではのなんかこう良さは確かにあったんですよね。やっぱり普段はこう遠方にいてなかなか会えないみたいな人と、リモートだったら当たり前だけどすぐ繋がって喋れるじゃんっていうことを、やろうと思えばできたけどできなかったよねっていうことに改めて気づかされたりもしたなというのはあります
ね。あとまあ本作一個特筆すべきことがあるとしたら、かなりの大部分のシーンを登場人物がマスクつけてるわけなんですよね。
はいはいはい。
はい。
この口元が出せない状態で演技をして映画を進めていくって結構まあちょっとずれたら退屈になりかねないとこだと思うんですけど、うんうん、まあそれはまあ我々が事情を分かってるってことも含めて、まあその中でうまくやりくりしてるっていうとちょっと違うんですけど、やっぱりその事態はこうだったっていうその前提を踏まえてうまく作ってるんじゃないかなっていうのもありましたね。
なるほどな。
まあちょっとおすすめしたい一作かなっていうのはあります。うん、はい。あと、旧作なんですけど、ミーガンを見まして。
ああ、はいはいはい。
はい、はい。
ミーガン2をやるじゃないですか。
あ、ありますね。そうか、そうか、そうですね。
はい。
はい。で、2がむちゃくちゃ面白そうなんで、1見とこうと思って、うん、タイミングがあったんで見たんですけど、まず、ワンもむちゃくちゃ面白いです。ワンもむちゃくちゃ面白い。
うんうんうん、
そうですね、うん、
はい。で、まあ、結構いろんなものが入ってる映画だとは思うんですよね。子育ての難しさであるとか、あるいはその、資本主義の怖さとか、
うん、
あるいはこう、仕事だけで生きてきた人が親になるっていうこととか、結構、掘り下げがいのあるテーマがいろいろ入ってる一作かなとは思うんですけど、どれもそんな深くならなくてちょうどいい距離感で面白いまま終わるっていうのが、良かったなっていう感覚で僕は見終えました、
うん、はあ。確かに。そっか、ポップな感覚で終わったのはそれですかね。深めないっていう。
まあ、いろいろ語り口が残してはあるけど、うん、っていう感じですね、うんうんうん、それはね、
うん。なんかちょうどいい温度感だったなって。で、もちろん、その個々の要素に深く思い入れを持つことは可能なんですけど、そこを主題にしないっていう。うん、で、やっぱり本作の魅力はもうミーガンですね。まあ、とにかくミーガンが魅力的。
はいはいはい。
うん。で、なんだろうな、ミーガンのキャラにもあんまり深みを持たせきらない感じで終わるんですよね。
そうですよね。うん。
うん。そこでそれやったら浅くなるだろうっていうことをあえてするのが逆にクールやなって思いましたね。
だからなんか、これ最初に見たときに、本当にホラー映画入門編として完璧だなって思ったのを覚えてます。
ああ、そうですね。ああ、
そうそうですね。うん。そう。なんか、めっちゃグロくないんですよね。
うんうんうんうん、
うん。
だからそれすごく、ホラーとしてどうなんだって言われるかもしれないですけど、いや、めちゃくちゃいい塩梅じゃないですかって僕思ったんですよね、うん、はい、見たら。うん。
いやー、もう、あくまでポップな映画として終わるっていう風のが、まあ、こう、さじ加減だなと思ったんですけど、僕、見終わった時の感覚としては、ちょっとエスターに近いなって、 ていう風に感じたとこもあって、まあエスターの方がもうちょっと踏み込んでる気もするんだけど、まあエスターもそこまで最終踏み込まないというか、むしろその2作目のエスターファーストキルの方がどっちかというとエスターとはみたいなのに踏み込んでた気はするんですよね。あくまで1作目のエスターはちょっとポップなアイコンとして、ホラーアイコン的な感じで、もう今回のミーガンもあくまで子育て AI としての悲哀みたいなのよりも、あくまでポップアイコンですって言って終わる感じが、まあ、良さかなと思いました。だってもっと深くできますもん、これ。
そうですよね。うん。
もっと深くできるもん、これ。それをしないっていうね、
うん、
あくまでポップコーンホラーですっていう感じで終わるのは、好みでしたね、
うん
うん。いや、もう2作目むちゃくちゃ楽しみです、本当に。
そうですね。深めてもいいしっていう。
はい。
まあ、ヨホヘビル感じ、別ジャンルで、みたいなことやってると思うんですけど、あれは、多分。まあ、でも、だいぶ面白そうだなって思います。
うんうんうん、いや、むちゃくちゃ面白そう。はい。ってな感じで、では、今回のテーマトークに入っていきたいと思います。